皆様おはようございます。本日はここから失礼いたします。今日は証しをさせていただくということです。証しというのは神様が私に何をしてくださったのかという恵みを数えるということであると聞いています。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに一言お祈りさせていただきます。神様、眠っている時も守っていてくださり、今朝目を覚まさせてくださり、共に礼拝ができる恵みを感謝いたします。弱い私たちを助け、聞く者の耳、心をお開きください。このお祈りを尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、教会実習も第6回目となり、活動の真っ只中にあります。実習を通して学ぶことが増えて、たくさんの恵みを覚えています。家の中だけでなく、外出もできるようになりましたけれども、まだ会社ではリモートワークが行われ、これからどうなっていくのかという先行き不安な状態も続いていると思います。少し前のことになりますが、3月4月は新学校での学びや実習の延期があり、予想もしないどんでん返しがありました。オンライン授業はスマホで受けることが十分とは言えず、電化製品も売り切れが続いて、授業を受けるまでの準備にも時間がかかりました。そのような時を経て、こうして証し説教をさせていただくということを本当に心から感謝いたします。今日は3つのポイントに絞ってお話をさせていただきます。どうぞ一緒に分かち合ってください。一つ目です。まず、受選から10年前に行っていた進学校について、リューテル福音学院大学大学院を卒業するまでの経緯をお話しさせていただきます。市ヶ谷教会の牧師夫人に幼稚園で出会いましたけれども、その前の1992年から1994年頃のことです。その時、子供を通して知り合ったママ友がやはりクリスチャンでした。で、スープの冷めない距離に住んでいて、嬉しいことに家族ぐるみのお付き合いをさせていただいていました。神様はこの時から私に意気投合して、子育ての悩みを話せる親友のような、そういう友を与えてくださったのです。声楽家でもあった彼女を通して、キリストには変えられませんという曲を知りました。キリストには変えられません。まあ、こういうようなメロディーの曲なんですけれども、皆様も知っている方もいらっしゃるかもしれません。キリストには変えられません。世の宝もまた富も、このお方が私に代わって死んだゆえです。有名な人になることも、人の褒める言葉もこの心を引きませんという曲を知り、そのキリストという方はどんなお方なんだろうということが知りたくて、当時日本キリスト教団元住吉教会で導かれ受選をいたしました。教会は礼拝と子育て、交わりが豊かで感謝に満ち溢れていました。教会学校で教師をする中でキャンプ伝道もしていました。そこで進学校への道を示されたことも一つです。最終的に一つ目の進学校、成蹊進学校へと入学しました。 そこから日本キリスト教団から同盟キリスト教団に展開していきました。それが受選して11年目のことになります。新学生としての教会の奉仕、そして初めての役員として短い間にたくさんのことを経験しました。進学校のことで今でも懐かしく思い出されるのは、進学校の屋上で新約学や聖書解釈学を履修した生徒に校長先生の自前で望遠鏡をよく星を見せていただいたことです。屋上に望遠鏡を持って行ってそこで星を見たということです。20年前の星の光が今地球に届くその不思議さと、無数にある小さな星々の一つ、その地球の中にあるそのもっと小さい私たち、その私たちを愛してやまない私たちの作り主神様、そういうことに思いを馳せる時間になりました。またそういうことを学生同士でたくさん考えたり話していたということを覚えています。この後この進学校を辞めることになるんですけれども、今振り返ると進学校で勉強したことも辞めたことも神様の導きだったと思っています。ただその時辞めることを決断せざるを得なかったとはいえ、そのことが心の痛みとなりました。そしてその時の心の痛みが残っている、その傷が残っているからこそ、自分もまた新しい自分に向かい新たな一歩を踏み出したいという思いがありました。そしてルーテル学院大学へ編入学して大学院に進み、臨床心理士になりました。今振り返ると、辛い時苦しい時に神様、そして友達が共に助けてくださったんだっていうふうに思います。それは本当に神様の恵みでしかありません。二つ目です。ルーテル時代4回の入学式、卒業式を経験していますが、その際講演会の会長の挨拶がいつも心に残っていました。ある日思い立って行ってみた大岡山教会の牧師をはじめ兄弟姉妹、その中に講演会の会長がいらっしゃったのです。大岡山教会では多くの方に支えられました。そして転入会となり、その時は本当に嬉しく感謝の気持ちでいっぱいでした。静かな信仰の喜びというものがあるなら、それが心の中にあふれて止まらないのです。恵みが後から後から追いかけてくる、そのような経験をしました。そしてその後に進学校に行きたいという思いを牧師に話すと、年を重ねた私が新たに進学校へ行くということで、牧師も皆さんもとても心配してくれました。共に祈ってくださり、試験に合格した時は教会の方々も一緒に喜んでくれたのです。また以前の進学校から各種証明書を取り寄せた時もメールの中ですが、祝福を祈ってくれたのです。ところが人の心は本当に不思議で計り知れないものです。臨床心理士という仕事をしていても本当にそう思うのですが、自分の心さえも分からなくなる時があるのです。あんなに願っていた進学校、そのことが現実になるとほっとしたものなのか、やっと真実に直面することが起きてきました。 そこから私の深い悩みが始まるのです。年を重ねていくことは2つの側面があると思います。発達という観点から見ると加齢というのは生まれてから死に至るまでの一連の流れですが、最新の老年学では深い理解、知性、語学、記憶もある部分では青年期から変わらず65歳まで伸び続けるということが分かってきました。65歳以降大切なことは趣味を持つこと、生きがいを持って生きることと言われています。70歳を過ぎても運動と栄養に気をつけることにより限りはあっても楽しみを見つけ趣味を持つことが大事だと言われています。一方でマイナス面を考えると体力的、気力的にも少しずつ衰えてきます。自分自身のことを思うと、私は無事卒業できるのか、本当に卒業して牧師になって務まるのか、そういう不安に襲われていくのです。それから進学校への道のりも1時間半という距離を通い切ることができるのか、あの膨大な進学をもう一度学べると思うと、恥ずかしながらもうすぐにもやめてしまいたくなりました。そんなふうに入学式の前は気持ちが揺れて、やっぱり無理なんじゃないか、いや頑張れるということが繰り返されたのです。しかし教会との出会いと恵み、そこから与えられた福音を伝えたいという神様の証明を、そういう理由で自分から進んで判断すると以前の進学校を辞めた時と同じになるんじゃないかというふうに思ったのです。そんな中コロナの自粛が始まり外出もできなくなりました。これまで当たり前にできていたことが、普通にできていたことができなくなるっていうどんでん返しが起こりました。逆にこんな時に学べるという恵みにハッとして、神様に立ち返るように導かれたと思います。神様はふらふらしている私の心をご存知です。私は開かれた道をまっすぐに導かれるままに歩めばよいのだと神様は気がつかせてくださったのです。最近進学校で学んだことですが、ルターは生涯のうち3分の1は病気に苦しめられていたそうです。ルターのように1000年に一度の人物もある町の片隅に生まれ死んでいった普通の人々も人間の価値としては全く同じだということを思想家吉本隆明は言ったそうです。そう考えると自分とは程遠い人にも親近感が湧いてきました。神様は特別なことをする理想的なキリスト者を作ったわけではなく、普通に生きる人々をこの世界に作った。ルターも泣いたり笑ったり食べ過ぎたり怒ったり病気になったりしたのだというところも読んで、またハッとしました。絶望を経験しなかった人はいないと思います。誰がそれを成し得てくださるでしょう。誰がどうやって立ち直るかを成し得てくださるでしょうか。最後3つ目です。今までお話ししましたことを考えながら、今日の福音書毒麦の盾を読んでいると心にぐっと迫ってくるものがありました。そのことを分かち合わせていただければと思います。イエスの例えはゆっくりと時間をかけて苦心して作られたものではなく、人々との生きた出会いの中で即座に語られたもので、ハッとするような真理を人々に伝えるためのものでした。イエスは主税人や罪人と交わっていたので、それを非難していたパリサイ人たちにも当てつけていたと言われています。 13章26節には、芽が出て実ってみると毒麦が現れたとあります。園芸をやっている方だったらお分かりでしょうが、茎や葉っぱが似ていたら見分けはつかないし、生えているところから雑草だけを取り除くのは大変苦労するものではないでしょうか。13章28節続いて、敵の仕業だ、しもべたちはそう言って、抜き集めてきましょうかと主人に言いました。主人は敵の仕業だと言ったことに対して、しもべたちが行って抜き集めてきましょうかと主人に言ったのです。マイナス面に目を留めれば、人々が期待することに応えられないからやめよう、また失敗するからやめよう、年だからやめよう、変えられないものまでを取り除きたくなります。しかしイエスは早まって除草しないように、麦が成長しているときに正気で毒麦を取り除こうとする者はいない、除草は神の審判に委ねなさいと言います。イエスは私たちの最悪のことの中にも多くの善があり、私たちの最善のことの中にも多くのことがあると、この例え話で私に語りかけてきました。ごく素人の庭師さえも除草は面倒な仕事であるのではないでしょうか。何が麦なのかを振り分けることは、永遠の全能者、心までも知る神のみが審判する日にふさわしいことだと主人は言っています。イエスが来られた時、驚くべきことが待ち受けているとすれば、その一つのことは何でしょう。それは私たちをあがなうために死んだ十字架のあの愛、私たちが望んだあの愛、そして私たちを耐え忍ばせたあの愛はいつまでも変わらないということです。人は一番良かった過去に戻りたくなり、また一番悪かった過去を忘れられないものではないでしょうか。人には変えられるものと変えられないものがあることを学びました。年齢や過去は変えられない、個人の歴史もすでに起こった過去の事実も変えられない。人はそれぞれに負った心の傷や痛みもあると思います。繰り返す失敗と後悔の中にあっても、信仰を通して受け止めた時、物の見方は変えられていきます。そして現在、未来、今この瞬間から変えられていくのではないでしょうか。拙い歩みですけれども、市川教会の皆様と共に、神様の恵みの御手の中で許された罪人として、神様の召命に応えていきたいと思います。最後まで耳を傾けてくださりありがとうございました。